さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ケネス・ブラーナー監督作、ベルファストです。まずあらすじですね。北アイルランド、ベルファストで生まれ育った9歳の少年バディは、家族と友達に囲まれ、映画や音楽を楽しみ、充実した毎日を過ごしていた。しかし、1969年8月15日、プロテスタントの武装集団がカトリック住民への攻撃を始め、バディの日常は一変してしまう。一つの家族のようだったベルファストは、この日を境に分断され、暴力と隣り合わせの日々の中で、バディと家族たちもふるさとを離れるか否かの決断を迫られていくという物語。出演キャストにはジュード・ヒル、カトリーナ・バルフ、ジュディ・デンチ、ジェイミー・ドーナン、キアラン・ハインズ、コリン・モーガンほか。そしてこちらは今年の3月25日に日本で公開されまして、先日の12月3日より Amazon プライムビデオにて配信が開始されております。予定では今日はNetflix のトロールをレビューしようかと思ってたんですが、ちょっと出来の方がね、特にあまり話すこともないなということで、同日に配信されましたベルファストがもうあまりにも良かったということで、今日はこちらをお話ししていきたいと思います。近場の映画館では上映されなかったので大変助かりました。 Amazon プライムさん、ありがとうございます。まず補足として、監督のケネス・ブラナーの幼少期の実体験を元とした映画となっておりまして、今年3月のアカデミー賞では作品賞を含む7部門にノミネートされ、脚本賞を受賞しました。まあ、これで脚本賞だけかと、まあ、ちょっと昨年公開作品のね、熾烈な争いが伺えますけども、まあ、去年はね、コーダが強すぎたっていうのもありますからね、まあ、来年行われるアカデミー賞も一体どうなるのかという、かなり白熱したノミネーションが予想されますので、今から楽しみですけども、まあ、今日は一旦それは置いといて、まあ、公開から時間が経っているっていうこともありますので、ここからは詳細に触れつつお話ししていきますけども、まあ、ブラナー自身の自伝的な映画になってるわけですが、生まれたベルファスト、そして身の回りの家族、自分に関わった全てに対しての称賛っていうのがものすごく投影された一作となってまして、まあ、こんな家族と環境で、まあ、幼少期を過ごしてきたなら、まあ、イギリス王室からね、叙勲を受けるようなそういう立派な人間になるだろうなとしか言えないですね。まあ、役名がママやパパ、じいちゃんばあちゃんというふうになってまして、こうブラナー目線の役名になっていたっていうのが、家族への尊敬と慈愛っていうのが見て取れますよね。もう家族や地域、もうみんな人間性がすごくいいんですよ。愛にあふれていて、思い合う気持ち、こうジョークを言ってみんなを笑わせたり、こう手を取り合って踊ったりとかして、もちろん脚色とかね、思い出補正っていうのもあると思うんですが、これが毎日のように続く夢のような場所、まあ、ジョーク一つとっても自分が目立とうとかエゴの押し付けじゃなくて、ただ相手に笑顔になってもらいたいっていうこの一心なんですよね。世界がこんな人たちばかりだったら人類どれだけ繁栄するだろうと思うわけですが、このユニティを引き裂くのが悲しいことに宗教なんですね。人間を救済するっていう心の拠り所として存在するものがいがみ合う火種になってしまうっていうのは、人類の歴史を鑑みても何度も繰り返されてきたわけですが、ベルファストのようにもうまさしく一体となったコミュニティですら、ある日突如として隣人が敵になってしまうんですから、人間が自分と違うっていうものに対してどれだけ恐怖心を抱く生き物なのかっていうのがこう見て取れますよね。それで信仰の違いという部分で、主人公バディにこう気になる女の子ができるんですが、 その子がカトリックなんですね。まあ、宗派が違っても結婚ができるのかと、バディが父親に聞くんですが、父親の答えもね、良かったですよね。愛があれば大丈夫という。もうそこに愛はあるんかをもう地で行くんですが、ね、競馬さえやらなきゃね、最高の父親ですよね。その伴侶である母親も非常に倫理観がすごくしっかりしてて、万引きや混乱に乗じてね、略奪に加担してしまったバディをもう鬼のような形相で叱りつけるんですよ。とにかく愛する子供を守りたい、その一心で同じくらい愛するふるさとベルファストを離れるという大きな決断をすると。二者択一、人生を決定づけるような大切な何かと大切な何かっていうのを天秤にかけることの難しさっていうのが非常に垣間見えました。そして家族で行くと、じいちゃんばあちゃんがね、またさらに良かったですよね。まあ、ブラナーはこの二人のことは大好きだったんだろうなと思えて仕方なかったですね。特にじいちゃんのユーモア、良き解釈といってね、思わず笑っちゃいましたけど、どちらとも捉えられるような曖昧さ、それを上手に汲み取る優しさをお互いに持ち合わせていくと、人生はね、うまく回ると、そういうメッセージですよね。優しくて面白くて愛にあふれたじいちゃんとも人の摂理として、まあ、やがて別れがやってくるんですが、残されたばあちゃんへのね、ブラナーの敬意が素晴らしいですよね。おばあちゃんがね、バディ一家がベルファストを離れるところを見送って、それで映画が終わるんですが、その最後に残った人、去った人、失われた人、すべての人に捧ぐというメッセージが現れるんですが、こういう広い視野がね、すごくいいですよね。家族との死別もそうですが、誰しもが経験する人生の起点とか、まあ、考えっていうのを否定せずに尊重する、田舎に残って静かな生活をするのも、まあ、上京して華やかな人生を送るのも、どちらも素晴らしいと言ってくれるんですから、まあ、ブラナーの人間性というか、このベルファストで生まれたからこそ培われた感性を持ち合わせていると思うと、今後の作品のね、見方もちょっと変わってきますよね。まあ、できればこういうテイストでまた見たいなと思いました。それでは最後に、個人的に印象に残ったシーンっていうのをいくつか挙げて終わりにしたいと思いますが、やっぱりチキチキバンバンのシーン、この映画自体ブラナーの記憶を映像化したものであって、まあ、切れ端だったりとか、まあ、おぼろげな部分っていうのもあるはずなんですよ。だから貴重をモノクロにしたと思うんですが、家族みんなで揃ってですね、チキチキバンバンを映画館に見に行って、まあ、1968年の映画ですから、今見たら笑っちゃうようなね、はめ込み構成なんですけど、当時の人はあれが衝撃的なんですよね。こう崖から落ちるところとかでは、こうみんな悲鳴を上げてですね、まあ、体なんかもう傾いちゃったりして、それで助かったらほっとね、胸を撫で下ろして顔を見合わせてですね、笑顔になるっていうような、まあ、こういう言葉にできないぐらいのこう楽しい思い出が、こうブラナーの記憶に鮮烈にね、色がついて焼き付いてるんでしょうね。だから唯一劇中でここでですね、唯一カラーが差し込まれているんだと思います。それで映画の話ですと、バディがね、ソーのコミックを読んでいて、まあ、ソーは悪いやつをやっつけていくっていうふうに楽しそうに話すんですが、まあ、劇場版のソーですね、まあ、最初のマイティーソーの監督、ケネス・ブラナーでしたよね。まあ、子供の頃にね、読んでいたコミックの映画を自分が監督することになるとは、まあ、ケネス少年は当時想像もしていなかったでしょうね。まあ、このシーンはね、思わずにやりとしてしまいました。 おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのベルファストを見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ベルファスト、みんなが見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。